皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大きな船より小さなボートという話です。大きな船にはですね、救命艇ってついてますよね。ボートがついておりまして、何かありましたらこれで逃げましょうって言うんですが、要するに大きな船も逃げるときは小さなボートに乗って逃げるってことですよね。すごく分かりやすい話で、大きな船も逃げるときは小さなボートで逃げるということでありますから、まあ今自分たちが乗ってる船がですね、これこけそうだと、まあ国がこけそうだ、世界の大戦がこけそうだと思ったら、で小さなボートに乗ることが大事なんですよね。小さなボートで漕ぎ出すことが大変重要なことだというふうに思うんですね。まあ大きな船というのはですね、往々にしてですね、まあこれ例えの意味で言いましょう、そうなんですけども、割と傲慢なんですよね。例えば小さなボートでありましたら、それはもうですね、海流でも風でも何でもね、ものすごく大きな影響を受けますから、本当に真剣勝負でいかないといつひっくり返るかわからない、どこ流されるかわからない。でも大きな船って、まあ、決められた航路をですね走っていけば、まあ、座礁の心配もないし、大きな船だといろいろ装備が充実してますよね。エンジンの出力も高いしね。だからまあ割とその楽にですね、どんな気象状態でも越えられるわけですよね。小さな船でも行けない、小さなボートで行けないところも大きな船だと行けますよね。だから大きな船でやってるとね、なんかすごく傲慢になってくるんですよ。日本もですね、どうだろう、60年代ぐらいまでだな。60年代ぐらいまでは世界の中では今の言葉でいう新興国ですから、それはまあかなりですね、発想としても小さなボートなんですよ。ヨーロッパ、アメリカに大国があってですね、で、まあ、中国はまあ人だけは多かったですけどね、あそこは昔から人だけは多くて、あんま中身はね、当時からあったわけじゃないんだけども、まあだからあんまり気にもしてなくて、で、欧米を見てですね、まあ、ああいう大きい船に対して日本が生きていくには小さなボートでなきゃダメだと、だから小回りよくってことやってましたよね。企業もそうですよね。それはソニーとかですね、トヨタとか、ホンダとか、今じゃね、まあ、世界の大きな船のつもりでみんなやってるんでしょうけども、それは昔60年代なんたら70年代の前半ぐらいまでかな、中ぐらいまでかな、まあそれは小さなボートですから、小さなボートだと思って運営するとですね、謙虚になるんですよ。謙虚に謙虚になるわけですね。でそうするとやっぱり傲慢なことがないから、現実は現実として受け入れて、次どうするかと考えて起点を聞かせて、ヘリクスこねてもしょうがないから、まあなんかそれなりに機動的に動いていきますよね。でその頃の方がすごく活発だったと思いますね。日本政府もそうなんですよ。昭和39年オリンピックありますね、東京オリンピック。その時ちょうど日本はですね、 IMF の支援が必要な国のから、まあ、卒業するんですね。特別まあなんかね、IMF にはいろんなその支援の機能がありましてね、まあ外国為替ですね、これについてももしなんか足りなくなるとね、それ破綻になっちゃうから、いろいろ支援するっていうの枠組みあるわけですね。その支援の枠組みから卒業してったのがその昭和39年ですよね。で池田勇人がまあ当時首相でこう言ってるわけですよ。皆さん見てくださいと、我々はこのオリンピックもやりますが、ここでですね、そういう IMF の支援も卒業いたしましたよと言ってまして、それまあ言ってみれば、その小さいボートでまあ初期の目標地点まで漕ぎ渡ったってことですよね。まあ昭和20年から始まったその戦後のドラマですけども、まあ小さいボートでね、翻弄されながらですね、とにかく漕ぎ渡ってここまで来ましたこという、まあその実感がにじみ出てますよね、あれね。で、そういうのってすごく大事なんですね。で、しかし今なんかですね、もうとにかく財務大臣、九州のから来てる財務大臣見ればわかるけども、ふんぞり返ってるわけですよ。そんなにふんぞり返ったらですね、椅子の背中が折れて、ね、下落っこっちゃうんじゃないかってぐらいふんぞり返ってるわけですよ。まあとにかくね、俺金まいてるから、こしきや来いと言わんばかりでしょ。 国内外に対して、もうあれ何年やってんのさあの人で、至るとこそうですよ、外務省だって金幕の仕事みたいになっちゃって、その生きるか死ぬかの国の運営なんて話じゃなくて、ほらもうアメリカの一の子分でございますと、俺に逆らうものはありえないだろうみたいな形で傲慢になっちゃってですね、みんな世界の国が、あらバカじゃねえ、バカじゃねえかと、まあ言ってるわけですよね、はっきり言って。あれバカじゃないのと。最近誰も相手しないでしょ、はっきり言って。ああいうなんかトンチンカンな国ってたまに出てくるんですよね、本当に。昔のポーランドもそうだったですけどね。出てくるんですよ、本当に。まあそんな感じでね、だから最近はみんな大きな船になっちゃった。それから今日の大企業も大きな船の気分なんだね。ルールがどうだとかね、組織決定がどうだとか、こんなシステムがどうだとか、俺が発注するだなんだかんだ言ってですね、何のことはない、仕事の中身が分かんないわけよ。仕事の中身は誰かやらしてる小さいボートの連中がやってんだと。うちは大きな船でですね、ふんぞり返ってですね、でそのしかし大きな船も管理が厳しいから、でみんなキューキュー言いながら、大きな船から投げ出されると怖いから、大きな船の片隅にも入れてもら、置いといてもらえるようにですね、いじましく暮らしてる。あのいじましさが下から透けて見えちゃうわけよ。あんたそこまでいじましくしているんかなと。その下から見えちゃうし、外からもっとよく見えるわけよ。嘲笑されてるわけですよ。要するにみんなさ、そろそろ来るやつも、ね、下から来るやつも金もらわないとかなわないから、ね、おだてで金だけは取っていくわけだ。気持ちよく金払ってもらえるようにね。それぐらいだからバカにされてるわけですよ。何にもできないと。だから本当なんかですね、まあ平成とは言いません。もう少し前からですわ。40年だな。この40年ぐらいなんかこう日本は一人で勝手に大きな船に乗ったつもりになっていて、でそれがなんかやっぱりすっかりおかしくなったんじゃないですかね。気持ちも行動もおかしくなったと。私はあのトランプ政権2016年にまあ選挙で勝って、あそこが誕生して見てたのは、彼らに大きい船という感覚はないと思うんですよね、あれ。まあ軍隊だったら小隊ぐらいの感覚で、でこの一戦に負けたら後がないと、この一戦に負けたら後がないから、よくよくみんなで考えてこの一戦に勝つと、それずっと積み上げてきたんじゃないかと思うんですね。もちろんシナリオっていうのはあったんでしょうけども、ふんぞり返ってですね、上でなんかいろいろ命令して動かしたっていうのとは全く反対でね、その既得権益の上に乗っかって、我らに金まいてやるから、まあよろしくやっとけと、でなんか問題があったら俺のところに持ってこいと、で持ってく、俺のとこ持ってくるときは必ず金持ってこいと、右手で金、左手で金、で金積みはね俺も考えてやると、まあこれがクリントンのやり方でしょう。ああいう政治とは全く違ったんじゃないかと思うんですよね。要するにアメリカこそですね、1950年代から大きな船のつもりでいたわけですよ。50年代から大きな船のつもりでいて、70年代以降もそれがすっかりおかしくなっちゃったと。でもまあしかし90年代に入ってソビエトいなくなったから、またなんかその大きな船の病気がぶり返してきたんだね。でも結局何のことはない、金はなくなる、それからその戦争は負ける、で国内はボロボロになっちゃう、治安の意味でも経済の意味でもおかしくなっちゃって、要するになんか大国意識ってもな、外に向かってね威嚇するような時にありますけどもね、誇示する時にあるけども、要するに再建するってことだから、昔のほっといて昔のまま強くはないってことですね。再建しない限り強くないってことですよ。だから今はもうおかしくなっちゃったってことでしょ。でトランプチームだってそんなに大人数いるわけじゃないですよね。むしろ非常に少人数のチームでやってますよね。ああ、あれはだから頭切り替えたんだなと思ったんですよ。あれが今の日本の自民党とかない、日本政府にない。それはなんかね、あの小泉改革とかなんかいろいろありましたけども、結局やっぱあれはリーダーとしての能力不足だよね。リーダーとしての能力不足で、まあウィークリーダーだよね、弱いリーダーですよね。だから結局あっという間に取り込まれちゃったわけですよ。しかもあれはさ、どっかね指令してたやつがいるんだからな、後ろで操ったやつがいますからね。もうそもそもだからなんかおかしいわけで、でも結局なんかそういうことで日本も終わっちゃったんだけども、あれトランプのところっていうのは、なんか本当に大国であるという、なんかその黙って座っててもちゃんと物事の進むっていうんじゃなくて、一つ一つここで負けたら後がないと、ここで負けたら後がないっていうことで、ものすごい気迫で進んでったんでしょうね。 あれアメリカってああいうのあるんですよね。実はその1971年の石油危機の時ですね、アメリカからどんどん金が流出しちゃうわけですよ、サウジにね。で油買わなきゃいけませんから。でところがそのこのまま行くとアメリカどんどんドルすりまくってアメリカ終わっちゃうと。でサウジの王様のとこに行ってね、そこからなんとか口説いてサウジの王様にアメリカドルを買ってもらうと。その代わりアメリカも、サウジにその設備投資するというなんか、まあ、一世一代の大仕事の交渉をしなきゃなんなくなるわけですよ。でそのことはずっと秘密にされていたんですけども、あれは 4,5 年前でしたかね、いやもうちょっと前かな、もうちょっと後かな、ウォールストリートジャーナルに初めてその秘密が公開されたんですね。私もはーって読みましたけどね。で当時ニクソン政権だよね、ニクソン政権で、当時の財務大臣とですね、財務長官と、あとあれですよ、ソロモンブラザーズですよ、その幹部がね、とにかくアメリカからサウジ行くわけですよ。でとにかくこれはね、もうこれで約束結べなかったらアメリカも終わると。だからこれ何としてでもこの約束結ばないといけないと、他にアメリカの未来なしと、悲壮な覚悟を持ってですねあれ行くんですね。でその様子が書いてあって、でまあ結局その情熱っていうのもあってですね、まあサウジの王様ですね、まあうんって言って、まあ脅しもやってないかもしれませんけども、でそれでいわゆるオイルダラーって生まれるわけですよ。油をそのまあバッグにつけたドルで、あの交渉から生まれたんですね。だからなんかアメリカって今でもそういうとこありますよね、うん、この一戦に負けたら後がないと、だからものすごい真剣にってありますよね。やっぱりあれってですね、考えてみると60年代半ば以降アメリカどんどん赤字国になっちゃって、でその特に80年代以降は財政それから貿易の大赤字がものすごいですよね。だから言ってみるとあの人たちは、うん、水をいつも汲み入れていないと国が回らないんだよね。水をいつも汲んでないと国が終わっちゃうんで、いつもだものすごい水漏れしてるわけですよ。船底が水漏れしちゃってるから、船底から水が入ってくるわけだな。どんどん水が入ってくるんで、この水をですね必死に汲み出していかないと、赤字というねこの水をですね外に汲み出していかないと、あ終わっちゃうんだね。だからその迫力だと思うんだよね。だから日本ってですね、まあとりあえず戦争しないでもいいようになってるし、で、すりゃ金あると、要するに日本人海外に行かないから、国内で吸った金は大体国内にあるんですよ。たまにアホがですね、世界で大損してくるぐらいのもんで、あとは大体国内にありますから、まあ豊かっちゃ豊かですわな。しかしあの国はやっぱり世界中とリンケージ組んでいて、で、軍なんかも世界中出しちゃってますから、まあとにかく、船底に穴の開いた船でね、いつも赤字という水が入ってくるから、まず汲み出してると、この真剣さじゃないかと思うんだね。で、特にトランプ政権の場合、私は小さなボートという発想じゃないかと思うんですよ。小さなボートで、もうとにかくワシントンだって、軍だって、経済界だって、金融界だって、どこだって既得権益の塊だから、そこを小さなボートで漕ぎ渡って、一つ一つこう、共闘法を築いていくと。全部一度に変えるなんてことできないから、小さなボートで、手分けして走り回って、でそのまあ一つ一つ共闘法を作っていくというやり方だったと思うんですね。海外もそうだと思うんですよ。海外と交渉するときは全部裏固めていかないと全く意味ないですから、全部裏固めて相手がノーと言えないようにしてから会いに行くわけですよね。それもだからボートのやり方だったと思うんですね。まあ表も裏もボートのやり方で、正面から行ったって何か動きはしませんから、こそこそと言ってゲリラ的にやって結局一つ一つ積み上げていったということで、私それすごく大事なことだと思うんですよね。やっぱりね、そういう意味で言うと自分で小さくやってるとか小さな組織運営してる人はそれよくわかると思うんですね。なんか油断するとですね、会社なくなっちゃうとか明日食う飯がないっていうのは、それは表から見れば、それは悲惨な話でですね非常に厳しいんだけども、逆に言うとですね、人間の本源的な力がですね出てくるんですよ。ところが何もしないでもですね、いくらでも金湧いてくると。例えば赤字国債とか出しましたよね、あれ全部借り換えってありますから、借り換えだって借り換え続いてる間はですね返済しなくていいわけだね、国債の残高が積もっていくから。あれ完全にだからその錬金術で、 満期10年なんてのは形ばかりの話でね、借り換え借り換えでいけばですね、要するにそのただ金なんですよ。ただ金すって巻いてるんだから、こんな多いような話はないわよ。ただ金すって巻く臨転機持ってったのは自民党であり、それからその日銀ですからね。ここ持ってらですね、何にも怖いことはないわな。あの財務大臣がですね、そっくり返るのもよくわかりますよ。でそんなことでやってるから、世の中のことなんか分かりゃしませんわな。でやっぱりしかしそれも時いたりて、もうそれも続かなくなるってことはですね、小さいボートに入ってダメだね。だからやっぱりこう大きい船から小さいボートに移るとですね、ちょっと勝手が違うんですわ。だから大企業にいたとか役所にいたっていう人がね、で自分で小さなボートでやっていこうと思うと、昔のやり方だったら全然ダメですわ。その海の見え方が違うから、経済界や人々の見え方が違うから、大きな船から見下ろしてんのと、それから下から見上げるのはだいぶ光景違いますから、船の動かし方違いますから、こっちに行きたいったってそっち行かないですから。小さなボートだとね、どうやってそこまで道をたど作るかですよね。でどこに立ち寄るかですよね。だから全部それ算段しなきゃいけない。よく揺れますからね、揺れてその心も揺れたんじゃその仕事にならないから、度胸も据えなきゃいけない。しかし勘も良くないと、勘も良くないと未来のこと分かりませんから。要するに未来の予測なんてものは、小さい船においては一番大事なことだね。これから天気良くなるのか悪くなるのか、潮はどうなるのか、要するにナビゲーションってついてるやつはみんなそうですわな。下界の状況、世の中の状況、それからこの先のことをよく予測しておかなければナビゲーションなんかできませんですわね。だからそれちょっと勝手が違うんですよ。でもその勝手が違うっていうことを理解した上で、新しいその、まあ、常識に自分を慣らしていく努力が大事なんですね。勝手が違って、こんなもおかしいわって言うからな、おかしいわっていう方がおかしくなっちゃうんで、で違うものは違うんですから、新しい常識を身につければいいわけで、だそれ怠慢しててですね、昔のやり方を主張してると、小さいところに行ったのに役に立たない、成功しない、で、世の中おかしいっていうふうになっちゃうんで、世の中おかしいんじゃない、あんたがおかしいんだということですよね。で、そういうなんか小さなボートは大事で、ですから日本もね、なんかそのやっぱり考えるとですね、まあ言われてきたことだけども、ただ金すって巻けばいいっていうシステムが一番なんかおかしいんだよね。あれね、あれやってる限りおかしいんですよ。でやっぱりだから金利の冒頭だと思うんだよね、私は。なんかこれ最後ですね、これコロナはですね、現実とその期待の差がものすごく大きくなってると思うんだね。金利のこともそうだし、株価のこともそうだけども、コモディティの値段もそうなんだけども、期待と現実の差ってものすごく大きいんじゃないです。期待がずいぶん上にあるけど、現実うんと下ですよね。どっかでこれ現実がこんなに低いんだってことに直面せざるを得なくなりますよね。その瞬間ですよね、崩れていくので、やっぱり私はそれはもう近いと思うんですよね。非常に近いと思ってて、で要するにそうなった時は小さなボートからやり直すと。あれプーチンがそうでしたよね。プーチンは、要するにプーチンが政権取った時ってロシアどん底だった時ですよね。あそこからまあ持ち上がってきて、でそれからそのユダヤ系の連中とかね、変な言ってみればロシアを乗っ取るような商人たちみんな追い出しちゃったでしょ。でもやっぱり行動としては、まあ何て言いましょうかね、きめ細かくやってましたよね。で昔のソビエトのような傲慢なことしませんでしたよね。ソビエト覇権主義でしたから、ものすごい傲慢なやり方でしたけど、それ絶対今でもしてないですよね。土地だけはでかいんですよ。土地だけはでかいからじっとしてるわけですよね。それだけの威圧感あるんで、体が大きいとそれだけ威圧感ありますから、まあ、じっとしてると。でやっぱりその喧嘩に勝つ、あの国そうだな、喧嘩に勝つということをやっぱり一番大事にしてるんでしょう。喧嘩になった時は絶対負けないっていうところをやっぱり大事にしていて、だからいつもなんか勝つための武器とかね、いうことを一生懸命考えてるように見えますよね。だからそれはやっぱり五分な戦いをね、しなきゃならなくなる時があると。俺のとこは強いんだから、俺のとこに攻撃するやつなんかあるもんかってね、そういう高く食ってるような戦い方は全くないと思いますよね。で今言ったその逆の意味で悪い方、逆にその悪い方に行っちゃったのが、まあ、アメリカで、根拠なくですね、慢心して、まあ結局おかしくなったんだと思うんですね。まあそんなことでですね、まあいつの時代を見てもですね、こういう、まあ、傲慢さと謙虚さっていうんでしょうかね、大きな船はどうしても傲慢になるし、小さなボートは謙虚になるんですよ。 でやっぱりこれからは小さなボートで謙虚にやっていくと、国全体もね、それから一人一人の、人もね、それから組織もね、これが何より大事だと思いますね。やっぱ傲慢にやってるとですね、全部外れていくんじゃないですか。だからそこはやっぱりこう時代が強制していきますので、でやっぱりそれからその小さなボートっていうことはよく戦略とかですね、技を磨いていかなきゃいけないんで、そのあたりもよくよくこれから自分の実力を磨くということをね、頑張っていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大きな船より小さなボートということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。